ちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は5月26日日曜日、時刻はもうすぐ午後4時を回るところです。こちら横浜は雲が少しありますが、今日はかなりすっきりと晴れて気温が上がりました。風がね、少し吹いているので、もしかしたら風の音がざわざわ入っているかもしれません。収録でお話ししようと思ったんですけれども、このちょっとだけの帰り時間があったので、ライブをしながら今日のご報告というかね、これをお話してみようかなと思いました。バイクが来ましたね。はい、バイクが通ってきました。今日はですね、私は朝家を午前7時前に家を出まして、東京都は築地の近くのある町内会でね、防災訓練とスタンプラリーに参加をしてきました。これは私がスタンプラリーに参加をしたというよりも、なんていうんですかね、主催者側さんの方ですね、防災関係の方から招かれて、そちらの方まで行ってきました。招いてくださったのは、スタンド FM のお友達である、ソーイング防災士のスミさんです。で、スミさんも私も横浜に住んでいるんですが、今日はね、中央区の築地近くの町内会に呼ばれるという、まあね、何が人生は起こるかわからないですね。はい。ということで、初めての場所だったんですけれども、朝8時半頃、集合ということだったので、私も、そんなにね、電車に乗ってしまえば、1時間ぐらいで、乗り換えもね、1本ぐらいで着く場所なんだなと思ったんですけれども、まあ、ちょっとね、駅まで歩いたりですとか、私が道に迷ったりですとかね、そういうことを考慮して早めに出ました。で、町内の、まあ、スタンプラリーということで、まあ、あったんですけれども、私が住んでいる町内では、こういった大掛かりな防災訓練とかっていうのは全然ないので、すごいなというふうに素直にね、感動しました。というのも、この町内会にいらっしゃる、委員でいらっしゃる、方がですね、こういった防災対策の授業をされているということで、それもあって今回はコロナ禍初になる、こういった大掛かりな防災訓練と、まあ、お子さん向けにもね、集まれるようにということで、スタンプラリーという形式になっている、いたそうです。こちらなんですけれども、どういった流れでやったかと言いますと、まずはですね、地域清掃ですね。クリーンデーも兼ねて、地域清掃もね、クリーンデーも兼ねているイベントだったので、地域清掃の方に、住民の方にね、していただいて、その後、AED ですね。AED ですとか、あとは、在宅避難、ペット防災についてのお話を聞いて、スタンプをもらうとか、そういった流れになっていました。私は、この、ペット防災の方のお話をしてほしいということで、今回は参加をさせていただいたんですね。そして、私自身はですね、ペット関連のね、イベントですとか、マンションの方の、横浜のね、マンションの方での飼育の会、ですね、ペットを飼っている方向けの飼育の会の中で、ペットの防災や、あとはしつけ等に関してのレクチャーをしてほしいということで、依頼を受けてお話をしたりですとか、そういったことは過去何回かあったんですけれども、こういった防災メインの、催しの中で、 ペットの採取についてお話をするということ、機会は初めてだったんですよね。うん。なので、私自身もすごくいい機会になりましたし、自分の地域でもね、やっぱり、人が多く住んでいるところになるので、こうやった、こういうですね、地域ぐるみの防災訓練、その中での、一部としてのペットの防災ということを考えるね、機会を作れたらいいなというふうに、皆さんに思いました。で、今回は、そのスタンプ、私も、ハンコ、スタンプ、足跡のスタンプを押す係だったんですけど、ハンコくださいと言って、スタンプラリーの台帳を持ってきてくださった方に、ペットさん、動物さんをと暮らしていらっしゃいますかみたいな感じでお声をかけて、ペットを飼ってます、暮らしてますという方には、ペット防災の中央区のね、東京都中央区の推進しているガイドラインというか、防災パンフレットのようなチラシをお渡しして、こういったことは特に心がけていただけるといいと思いますよという感じでご案内をしていました。で、私がお話しして手渡した方というのは、そんなにたくさんいらっしゃらなかったんですけれども、あとはですね、意外とうちのマンションはちょっと買っちゃダメなんだよねっていう方もいらっしゃったんですね。なんですけれども、ご家族やご近所の方とか、あとは、そうですね、親戚の方、親しい方とかがペットさんと暮らしていらっしゃることはありませんかとかってお話をすると、あ、そういえば飼ってるからじゃあ1枚渡しておこうかしらみたいな感じでお話を聞いてくださって、チラシというかね、その案内、中央区のペット防災の案内を、ご案内を持って行ってくださる方もいて、それはすごくね、さすが、こういった、誰か吠えてますね。はい。防災訓練に参加をしてくださる意識の高いね、方だけあって、ご自身がペットを飼っていらっしゃらなくても、あ、こういうことが確かにあるんだったら必要だよね、という感じで、お話を聞いてくれたのが、私はすごくありがたいなと思いました。うん。中には、その、付近のね、やっぱりね、こう、中央区ということで、大規模な、この世帯数何百とかっていうね、すごく大きなマンモスマンションっていうのはあんまりないんですよ。ただ、小規模戸数のマンションが、いくつもあるという感じで、マンションのね、代表としてこのスタンプラリーに来ました、AED の体験に来ましたみたいな方もいらっしゃって、そういった方ではですね、何枚かこの同じマンションにね住んでる方でペットを飼ってる方もいらっしゃるので、こちらのパンフレットを数枚いただけますかみたいな感じでお持ちになってくださった方もいて、すごくありがたいなというふうに思いました。で、私自身はこのパンフレットをね、作成した身ではないんですが、ペットを飼っていらっしゃらない方でも、このペット防災に対して興味を持っていただいた、そのきっかけは何かなというふうに考えた時に、やっぱりその、なんて言うんですかね、自分はペットを飼っていないお家に住んでいるとしても、例えばお隣のお家はね、ペットを飼っていて、何か大規模な災害が起きた時に、そこから、こう、猫ちゃんだったりワンちゃんだったりが、脱走してしまったとか、ね、うん。そうなると、やっぱり他人事じゃなかったりとか、あとは、なんて言うんですかね、衛生的にも、例えば、お隣から、ペットさんが、お隣とかご近所さんのお家から、ペットさんが脱走して、やはり、何かこう、糞尿の被害ですとか、あとは、生ゴミなんかを外に置いといたら、いたずらをされてしまったっていうことっていうのは、やはり、なきにしもあらずな事柄なんですよね。ですから、やはり、他人事ではなくて、例えば、あとは、日中、共働きのお隣さんのお家で、ワンちゃんを飼っている。で、大規模災害が、その、ご家族が、お仕事中に起きてしまって、隣のワンちゃん、ね、 すごく吠えてるけど大丈夫かしらとかね、うん、そういった時にやっぱりできればその地域ぐるみで日頃からコミュニケーションを取っていただいて、そのお隣のせめてお隣さんぐらいには声をかけていただいて、何かあった時にちょっとうちのワンちゃんの様子見ていただけますかみたいなことが言える間、ご近所さん関係ができてると、やはりペット防災としては心強いんじゃないかなと思います。というのもやはり、これは今日避難訓練の中でその防災の専門の方、スタッフの方、他のスタッフの、ね、方々とお話しした時もそうだったんですが、やっぱり人間の方の救助の手だったり支援の手、っていうのは比較的早く手助けがなされることが多いんですけれども、それに比べてやはり動物関係というのはどうしても、2手3手遅れるのが現状なんですよね、それはもちろん人命が優先されるということで、仕方がない部分というのもあります。仕方がない、だから人と同じぐらい早く、手助けするように行政にしてほしいということではなくて、そうではなくて、その部分をやはり自助、自分で自分を助ける自助ですね、それから共助、ということで周囲の方との協力でペットさんの命や安全健康を守る取り組みは、日頃からご自身とあとは周辺の地域住民の方できちんとコミュニケーションを取りましょうということに今のところなっているんですよね。なのでやはり、ペットの防災を考えるときに、地域でのネットワークというのはとても欠かせないことだなというふうに改めて思いました。これはペットを飼っている方はもちろん、同志はもちろんのこと、ね、あまり動物が得意ではない、動物が嫌いという方は、仕方がないとしても、致し方がないとしても、もしね、本当は、そんなの好きなんだけどっていう方であれば、できれば何か行動を起こすってことは難しいとしても、ちょっと目や、手や気をそちらの方にも配っていただける余裕があるとありがたいなというふうに思います。やはりペットさんってね、特に、密集した地域では大規模災害の時にどうするのかっていうのはずっと課題でありながら、ずっとなかなか行政的には父として進まない部分でもあるんですよね。あ、誠さん、こんにちは。ありがとうございます。今ね、帰ってきたところです。はい。ね、結構、はい。朝、でもイベント自体は2時間、9時から始まって、11時までというふうに伝えていただいてたんですけれども、11時よりも早く終わったので、その後ね、すみさんと一緒にランチをしてですね、それから私は会場が築地の近くだったので、そうだと思って、ちょっとね遠回りをして築地本願寺を見たり、ちょっと築地をブラッとしたりして、お家に今帰ってきたところです。はい、ありがとうございます。やっぱりね、そうペット防災の、ね、ことについて、今日私が実際、スタンプラリーの、お手伝いのお仕事をさせていただいて、その感想をね、お話をさせていただきました。地域ぐるみでペットのことをどのように有事の際にね、災害の時にどうするのかっていうのに意識を向けるというのは本当にとても大切だなと思いました。そしてこのサムネイルですね、これは、東京消防庁の方が、スタンドアップホースという、スタンドアップなんだっけな、なんかこの消火栓ってありますよね、街のマンホールとかに。で、消火栓のところに直接こうホースをつないで、なんかパイプみたいにをつないで、そしてそこからホースをつないで散水をするという、その実演をやってくださったんですよね。私も初めて消火栓の中ってあんな風になってるのかって初めて見たんですけれども、とても貴重な経験をさせていただきました。でね、スミさんはじめ本日はお声をかけてくださったね、皆様本当にありがとうございましたって感じでしたね。あ、そう、誠さんね、まだいらっしゃるかな。 はい。うちの息子は、ミニバスチームに入る、入部するそうです。はい。で、明日からね、本格的に入部して、今日はね、私が仕事をしている間、主人と子供、旦那とね、子供二人が横浜におりましたので、多分、ジャージやら、バスケットシューズ、バッシュやらを買いに行ってるんじゃないかなというふうに思います。はい。ね、結構ね、練習がハードみたいなんですけど、頑張れますか？そうなんですよ。まさかね、バスケットやりたいって言い出す。全く思っても見なかったので、私はびっくりしたんですけど、金曜日にね、初めて体験入部をしたんですよね。で、体験入部が、なんとね、練習が結構長くて、4時50分に集合して、7時半まで夜のね、やるんですよ。金曜日と月曜日は。うん、で、土日は朝8時20分から、12時30分まで。朝ですね、午前中いっぱいやるっていう感じで、なかなか、で、金土日月なんですよ、4日間。めちゃくちゃハードじゃないですか。まあ日曜日は自主練なんですけど、うん。なんで、そんなに、最初から飛ばして大丈夫かなと思ったんだけどもね、金曜日にとりあえず行ってみて、でも息子は、だから大体5時ぐらいから6、ね、5時ぐらいから2時間半ぐらい練習して、もう疲れたって言うかなと思って、もうやめとくとかって言うかなと思ったら、楽しかったから、俺は入部をすると言っていましたので、はい。ね。ね、まあまあハードですよね。あきんちゃん、こんにちは。ありがとうございます。ほえほえほえ。ということで、はい。今ね、私は今日は、東京は築地の近くまで、こちらの防災スタンプラリーっていうもののお手伝いをね、しに行ってきました。うん。でね、今日は天気が良かったので、帰りは築地の方をぐるっと一周してきたんですけれども、まあ、築地銀座をちょっとぐるっとしてきました。はい。築地本願寺っていう有名なお寺があるので、の近くだったのでね、築地本願寺ってそういえば名前は聞く。ね、あとは、なんだろう、時代小説とか、はい。で、よく聞くから、ちょっとね、どういうところか一回見てみようと思ったらびっくりしましたね。築地本願寺。はい。皆さんは行ったことありますか？もうね、大型観光バスがガンガン乗りつけて、外国人だらけ。まあ、それは今のね、東京、特に、築地、銀座あたりは、もう、ここは異国ですかっていう感じなんですけど、なんていうのかな。私が想像していたお寺の、感じではなかったですね。まず、はい。なんか、見かけ、外観が、なんか洋館みたいな感じでしたよ。はい。お寺というよりは、これ寺みたいな感じの、なんか、すごくエキゾチックな建物な感じでしたね。ないですか？はい。すごく面白かったです。まあ、それでね、並ぶ、中に、こう、入ってお参りをするのに、ものすごい行列。ね。中には、こう、ツアーでいらっしゃったのかなっていう、外国人の方々も並んでいたので、さすがにね、ちょっとそこまで並ぶ元気はなかったので、外からね、ちょっと、こういう感じかと思って見てきただけだったんですけど、そして、隣にはですね、カフェが併設されてまして、まあ、今日はね、結構、東京も暑いぐらいの陽気だったので、かき氷とかね、なんだろう、冷たい飲み物なんかをね、皆さん、またこれが並んでおりましたよ。すごいなぁ。そして、銀座の一等地にあれだけ広い敷地を持っている。はい。ね、築地本願寺。いやぁ、潤ってますね。うん、インバウンド需要すごいんじゃないでしょうか。関係ないのかな。なんて、はい、下世話のことを考えて、それから私は築地のね、築地市場自体はもう移転、しましたよね、豊洲の方に、うん。だけど、やっぱり、なんていうんですかね、中店みたいな、お店みたいなのたくさん開いていて、もうね、外国の方々がたくさん、こう、買い食い、立ち食い、座り食いしてましたね。で、客引きの、方々も、皆さんね、英語で説明したりとかしてね、もう本当、ここは外国かなっていう感じでしたよ。私はね、スミさんとイタリアンを食べた後だったので、美味しいイタリアンをね、いただいた後だったので、全然聞かれなかったんですけど、はい。ね、今の東京はこんな風になってるんだというふうに思いました。そしてですね、本当にね、人気があるのは、やっぱり海鮮丼とか、あとは、こう、なんていうんですか、寿司バーみたいな のとか、あとはこう、なんでしょうね、貝を網で焼いたりみたいなね、そんなことをしながらビールを飲む、あの、外国の方の姿見られましたね。私は、あんまり詳しくないんですけど、アメリカとかでは、その、公共の場とか、路上での飲酒が禁止されているんですよね、確かね。うん。だから、そういった街飲みとか、立ち飲み、街の中でなんか食べ歩きしながら、ちょっとビールを片手に飲むみたいなことってできないところが多いみたいなんですよね。うん。だからこそ、なんかこう、まだね、言っても、暑いと言っても、まあ、7月、8月、9月の頭のね、あの暑さとは違って、湿度もまあまあそんなになくて、爽やかな風もね、適当に吹いてましたので、ね、外国の方たちもね、非常に楽しそうに、はい、盛り上がっておられましたね。で、やっぱりね、こう、日本の食べ物は安いということで、皆さんたくさんね、召し上がったり、こうお買い物されたりしてました。その後、私は、銀座の方まで、ぶらぶら歩いて、JR に乗るために、有楽町まで歩いて行ったんですけど、もう、すれ違う人、みんな、外国語。はい。ね。もう、顔が同じ東洋人でも、韓国語やら、中国語やら、もね、飛び交っておりましたね。いやー、すごい、インバウンド需要、すごいな、というふうに思いました。ということで、そろそろね、私もお家に戻りたいと思います。はい。前半は、はい、今日の、ペット防災スタンプラリー、ね、避難訓練、地域防災訓練に参加したよ。私はペット防災のことについてお話をさせていただいたよ。ということをお話ししました。後半はね、その後、東京のね、インバウンドの今の現実をちょっとね、見てきたよというお話をさせていただきました。はい。日曜日の夕方ということでね、皆さんゆっくりされてるんではないでしょうか。素敵な日曜日の夜をお過ごしください。はい、はい、ありがとうございました。またね、息子の誠さん、はい、息子とのね、バスケの近況についてはまた後いずれね、ご報告したいと思います。またね、教えを請うことがあるかもしれませんので、その際にはよろしくお願いします。はい、聞いてくださった皆さん、潜っていただいた皆さん、ありがとうございました。それではこちらで失礼いたします。じゃあねー。